お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはアロンとモーセ、レビ人はアロンに与えられる。レビの三家族、イスラエル全体のウイゴの人口調査、そして幕屋に関するレビ人の奉仕。今日の聖書の箇所は民数記3章1節から41節と4章1節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記3章の学びに入りますが、3章に来ますと神様がイスラエルの子らをアラノの行進のために準備しておられるのがわかります。まず第一に、彼らの宿営の場所には明確な順序がなければなりませんでした。また、軍務に就くことのできる男子を選ぶための人口調査がありました。そして人々は自分が誰であるかを確認し、自分たちがアブラハムの子であることを確信する必要がありました。そして彼らは自分たちがどこに属するかを知るために宿営のための旗印が必要でした。三章にはレビ族と彼らが何をしなければならないかが書かれています。この部族は会見の天幕の監督をした部族です。最初の人口調査には含まれませんでしたが、彼らが宿営の中で一定の奉仕に任命されるために彼らの人口調査は別に行われました。それでは民数記の3章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図は次の通りであった。アロンの子らの名は長子ナダブとアビフとエルアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。しかしナダブとアビフは市内の荒野で主の前に異なった火を捧げたとき、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そこでエルアザルとイタマルは父アロンの生存中から祭司として仕えた。最初にアロンとモーセの家族のことが書かれています。ここに書いてあることは、レビ記に書かれていた記録を裏付けています。ナダブとアビフは、彼らがしてはいけないこと、つまり大祭司の職務を侵害したために殺されました。五節から七節。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。彼らは会見の天幕の前で、アロンの任務と全会衆の任務を果たして、幕屋の奉仕をしなければならない。レビ族は大祭司アロンを手助けするために彼に与えられました。教会の中で、あなたも私も祭司としての役割を担っています。その上で、私たちは偉大な大祭司であるイエス・キリストのものです。ヨハネ17章6節にある主イエスの大祭司としての祈りを見てみたいと思います。ヨハネ17章の6節。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々にあなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。キリスト者は主イエス・キリストに神様から与えられたものなのです。 ヨハネ17章全体は、私たちのために祈られた主の素晴らしい祈りが記録されています。私たちは、父なる神様の愛の贈り物として、御子に与えられたものなのです。もしかしたら、自分のようなものも主のものなのだろうかと思う方もおられるかもしれませんが、今の私たちがどうあるかではなく、主が私たちをどのように作り変えてくださるかが大切なのです。レビ人がアロンに与えられたことがもう一度書かれています。民数記に戻りますが、3章の9節。あなたはレビ人をアロンとその子らにあてがいなさい。彼らはイスラエル人の中から正式にアロンにあてがわれた者たちである。さて、その理由が次の箇所に書かれています。12節から13節。私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべての遺子の代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。遺子はすべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべての遺子を撃ち殺した日に、私は人間から初めて家畜に至るまで、イスラエルのうちのすべての遺子を私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。遺子は主に属しています。それはその子がミニストリーに入らなければならないという意味ではありません。でも彼が神様に属していることを示すために彼はあがなわれなければなりません。イスラエルではそれぞれの部族から遺子を取る代わりに神様は遺子たちを数え、レビ部族をその代わりに取られたのです。14節。主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられた。レビ族をその父祖の家ごとに、その氏族ごとに登録せよ。あなたは1ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。そこでモーセは主の命令により、命じられた通りに彼らを登録した。レビ族の名は次の通りである。ゲルションとケハテとメラリ。レビ族には3つの氏族がありました。レビの3人の息子たちの家族です。ゲルション、ケハテ、そしてメラリです。ゲルションの氏族が数えられます。彼らは会見の天幕の裏の西側に向かって自分たちのテントを張るように言われます。彼らの任務は会見の天幕のカーテンと覆いと紐を引き受けることでした。またケハテの氏族が数えられます。彼らは会見の天幕の横で南側に向かってテントを張らなければなりませんでした。彼らの任務は会見の天幕の用具の責任を持つことでした。メラリの氏族が数えられます。彼らは会見の天幕の横、北側に向かってテントを張らなければなりませんでした。彼らの任務は、板と横木、柱と台座と会見の天幕の器類の責任でした。私たちはイスラエルが、荒野の行進で野営した様子をありありと思い浮かべることができます。会見の天幕は宿営の中央にあって長方形をしていました。もう一つの長方形が会見の天幕の周りにレビ人の宿営によって形作られました。さらにもう一つのより大きな長方形が十二部族の宿営によってその周りに形作られました。会見の天幕はいつでも入り口を東側に向けて建てられました。アロンとモーセは彼らの家族と共に会見の天幕の入り口の前、東側に宿営しました。メラリが北側、ゲルションが西側、ケハテが南側でした。 これらが会見の天幕を囲んで長方形を築きました。そしてその向こうは、ユダとイッサカルとゼブルンが東側、ダン、アシュル、ナフタリが北側、エフライム、マナセ、ベニヤミンが西側、ルベン、シメオン、ガドが南側でした。39節。モーセとアロンが主の命により、士族ごとに登録したすべての登録されたレビ人は、1ヶ月以上のすべての男子で2万2000人であった。主はモーセに仰せられた。イスラエル人のすべての1ヶ月以上の男子の遺言を登録し、その名を数えよ。あなたは私のために、私自身、主のために、イスラエル人のうちのすべての遺言の代わりにレビ人を取り、またイスラエル人の家畜のうちのすべての遺言の代わりにレビ人の家畜を取りなさい。モーセがイスラエルの子らのうちのすべての遺言を数えると、1ヶ月以上の男子の遺言は22,273 人いることがわかりました。これはレビ人の数よりも遺言の方が273人多かったことになります。そこでこの追加の数は、一人5シェケルであがない、その代金はアロンと彼の息子たちの手に渡されなければなりませんでした。聖書批判者には、この章に挙げられている数字に矛盾があるように映ります。このような種類の学びにスペースを費やすよりも、興味のある方には、とてもよく書かれている、ドイツの神学者ケイルとデリッツのモーセ五書仲介書3巻をお勧めしますと、マギー博士は述べています。さて、いよいよ民数記の4章の学びに入りたいと思いますが、レビ族の3つの氏族は、会見の天幕に関する奉仕をしました。この章には、誰が奉仕をしなければならないか、彼らの奉仕の順番と、奉仕をする人々は、部族に何人いたかが書かれています。民数記4章の1節から3節。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。レビ人のうち、ケハテ族の人口調査を、その氏族ごとに、父祖の家ごとにせよ。それは会見の天幕で勤めにつき、仕事をすることのできる30歳以上、50歳までのすべてのものである。レビ人の壮年期は30歳から50歳でした。この時期に彼らは奉仕をしなければなりませんでした。4節から6節と15節に飛びます。ケハテ族の会見の天幕での奉仕は、最も聖なるものに関わることであって、次の通りである。宿営が進むときは、アロンとその子らは入って行って、仕切りの幕を取り下ろし、証の箱をそれで覆い、その上にジュゴンの皮の覆いをかけ、またその上に真っ青の布を延べ、担ぎ棒を通す。宿営が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハテ族が入ってきて、これらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。死聖女に属する器具、つまり契約の箱と贖いの蓋を目にすることができるのは、アロンと彼の息子たちだけです。これらの器具は、ケハテ族が運ぶために入ってくる前に、アロンと息子たちによって注意深く覆われました。24節から25節。ゲルション人諸氏族のなすべき奉仕と、その担うものに関しては次の通りである。すなわち、幕屋の幕、会見の天幕とその覆い、その上にかけるジュゴンの皮の覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕を運び。このリストは、 ゲルション人の諸子族の責任であった他の掛け幕や紐にも及びます。29節、そして31節から32節、メラリ族についてあなたはその氏族ごとに父祖の家ごとに彼らを登録しなければならない。会見の天幕での彼らのすべての奉仕で彼らが担う任務のあるものは次の通りである。幕屋の板、その横木、その柱とその台座、庭の周りの柱とその台座、釘、紐、これらの用具とその奉仕に使うすべてのものである。あなた方は彼らが担う任務のある用具を名指して割り当てなければならない。メラリは柱や板や横木といった重いものを運びました。ケハテ族は器具を運びました。そしてゲルションは垂れ幕や覆いや紐などを運びました。彼らが一番楽な仕事をしていたように思えるかもしれません。彼らが移動したときにどんなことが起こったか、その場面を理解していただきたいと思います。モーセとアロンが朝、会見の天幕から出てきたとき、彼らは話し合う必要はありませんでした。モーセは、さあそれじゃあ長老会か役員会のミーティングを持って、今日は更新するべきかどうか知ろうではないか、などとは言いませんでした。彼らはそのようなものには頼っていませんでした。彼らは雲の柱が会見の天幕を離れて登ったかどうかを見ました。もし雲の柱が登ったら、それは彼らが更新しなければならないという意味でした。もし登っていないなら、その日は彼らが宿営にとどまらなければならないという意味でした。モーセとアロンは単純に神様の御霊が彼らに下る導きを見て従いました。その雲の柱は神様の御霊を象徴していたからです。マギー博士は以上のように述べています。神様の子供は今日もそのように導かれなければなりません。私たちが雲の柱を見るというのではなく、同じ神様の御霊に導かれなければならないということです。ローマ人への手紙8章14節にはこのように書かれています。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神様の御霊は神様の子供たちを導きたいのです。雲の柱が昇ったら、すぐさまアロンと息子たちは聖所に入って行き、まず垂れ幕のところに行きました。この垂れ幕の反対側の至聖所に契約の箱と贖いの蓋がありました。契約の箱と贖いの蓋は奥の壁にではなく垂れ幕にくっつけて置いてあったと思います。これは大祭司が至聖所に入っていったとき、彼は血を贖いの蓋にかけるとき、回れ右をして東側を向いたことになります。大祭司は一年にたった一日だけそのようにしました。この移動の日には彼らは垂れ幕の中には入りませんでした。垂れ幕は輪で吊られており、大祭司が垂れ幕を下げ、それを贖いの蓋と契約の箱の上に落としました。その後彼らは、天布と他の覆いをその周りに巻き、最終的に会見の天幕の外側の覆いでそれを巻きました。それが終わって、すべての道具が包まれると、ケハテ人たちが中に入ることを許可されました。これらすべての器具についている輪に通す担ぎ棒がありました。ケハテ人たちは入ってきて、器具をこれらの棒で持ち上げ運び出しました。契約の箱を担いだ祭司たちが先頭になって正面から出て行き、雲の柱が彼らを導くのを待ちました。後の章に彼らの行進していく順序が書かれています。夜になって彼らが新しい宿営を張るのはドキドキするような光景だったと思います。一人一人が自分が何をしたらよいのか分かっていました。そして一人一人が 会見の天幕の自分に定められた特別な部分を担い、その日一日分の行進の間、それを担いで行きました。彼らが宿営を張るとき、まず一番最初に下に置かれるのは契約の箱でした。宿営全体がそれによって配置されました。他の器具を運んでいたケハテ人たちが、契約の箱との位置関係で担いでいた器具を下ろし、その後、板や垂れ幕がその周りに建てられました。言い換えれば、器具がまず最初に置かれたのです。今日、家を建てるときにはそのようなことはしませんが、この場合は、更新のため、動かしやすくなければならなかったからです。一人一人が自分の任務を持っていました。ですから宿営は素早く本当に急いで建てられたと思います。彼らが泊まってから30分くらいで契約の箱が置かれ、会見の天幕が使えるようになったのではないかと思います。イスラエルが宿営の場所に来ますと、ケハテ人が器具を下ろします。するとメラリが板と横木を持って入ってきて、自分たちの部分を組み立てます。その後ゲルションが覆いをかけるのです。最終的に大祭司が垂れ幕を外してそれを吊ります。イスラエルが宿営に入るのを見るのはきっとドキドキしたに違いありません。一人一人のレビ人に彼の任務があったように、一人一人のクリスチャンにも賜物と神様がその人にして欲しいと思っておられる奉仕があります。神様があなたに望まれていることをするなら、神様は必ずその奉仕に報いてくださいます。私たちがその奉仕を選んだのではなく、神様がその賜物を私たちにくださり、それを使うように召されているのです。会見の天幕は実に多くの人の手によって組み立てられ、解体され、そして運ばれました。その奉仕は、決して一人の人の手によってなされたのではなく、多くの人の忠実な奉仕によってなされたのです。そしてどんなに小さな奉仕に見えても、その奉仕はそれを主から割り当てられたその人の責任ある奉仕でした。今日神様の奉仕の中で、誰がその奉仕を一番大切なものであるということを決めるのでしょうか。ある人は目立たない奉仕を20年も忠実にやっているかもしれません。今日どれくらいの人たちが自分の奉仕は大切ではないと思っていることでしょうか。神様はあなたがした奉仕の量に応じて報われるのではありません。あなたがするようにと神様に召されたことに、あなたがどれだけ忠実であるかによるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアロンとモーセ、レビ人はアロンに与えられる、レビの三家族、イスラエル全体のウイゴの人口調査、そして幕屋に関するレビ人の奉仕というテーマで、民数記三章一節から四十一節と4章1節から32節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は民数記5章1節から19節と6章1節から7節、病気と死による汚れ、弁償と妬みの捧げ物、そしてなじる人の誓いというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。